目指せリアルカープ女子。広島カープ25年ぶりのセントラルリーグ優勝おめでとうございます。
おめでとうございます。
テレビで見ておりましたが、新井選手、黒田選手の男泣きにこちらも思わずもらい泣きしましたね。まあ、カープ女子になってわずか2年目で優勝を体験させてもらえるなんてね、本当に嬉しかったし、本当のカープファンの皆様にちょっと申し訳ない気持ちですね。
25年待ってた方から見たらね
本当に
2年ですから、
すいませんって感じ。でもこの後もね、応援していきたいなと思ってますので、油断できないですからね。
はい、
はい、で今日はいつもの選手紹介はお休みして、今年のカープについて振り返ります。なぜ広島は優勝できたのか、ヤクルトファンのゆうさんに分析してもらいましょう。
はい、今本です。
よろしくお願いします。
ちなみに我がヤクルトは昨日5位に落ちてました
、はい、
今年の広島はですね、はい、投打のバランスがもう圧倒的にもう素晴らしかったですよ、
うんうん、
去年カープは打線がね少し調子悪かったんですけど、
そうですね、
今年はバガバガ打っちゃって、うん、これなんでこんなに打てたのかなって思いますと、
はい、
今年はね根拠のある野球をしてたなっていうふうに思うんですよ、
うんうん、
でこの、まあ、根拠のある野球っていうのはですね、昔ヤクルトスワローズが強かった時代によく言われた言葉なんですけど、はい、まあ、結果ではなくてね、プロセスを大事にする、
うん、
そういう姿勢が選手全員に浸透してたんじゃないかなって思いまして、
うん、
バッターで言えば、まあ、バッターはヒットを打つのが一番いいんですけど、
はい、
でもたとえ打てなくても、うん、こう一人一人がですね今ここで何をすべきかっていうことを、
うん、
もう常に考えていたっていう印象がありまして、う
ん、そっか、
はい、でそれはね石井拓郎っていう打撃コーチがいるんですが、はい、彼の存在がね大きかっただという、ちょっとドキュメントを最近見たので、
はい、
あなるほどなって思ったんですけど、その石井さんはねどんなにいいバッターでも3割しかヒットは打てないんだと。
確かにね、
残り7割は失敗だよと、
うん、
この残り7割の失敗を生かす野球をしなきゃダメだっていうことを選手たちにも徹底指導したらしいんですよね、
うん、なるほどね、
まあ、確かに3割と7割だったら7割の方が
大きいからね、
大きいから、うん、そこをやっぱり丁寧に考えなきゃいけないっていうことで、ドキュメントの中で映ってましたけどね、うん、授業みたいなことしてテストみたいなことして
、
このシーンでこうなったらどうするみたいなことで、もちろんヒットを打てればいいんだけれども、打てなかった時は何が一番いいかみたいなことをもう徹底的にね叩き込んでたんですよ。
なるほど ね、
同じアウトでも単純にアウトになるんじゃなくて、うん、なんとかランナーを前に進めるアウトだとか、うん、あとやたらファールで粘ってね、
うん、
相手投手にいっぱい球投げさせて疲れさせるとか、うん、なんかそういうことをこう常に毎回積み重ねて、仮にアウトになる時でも意味のあるアウトをねちゃんと考えていこうよということで、でねこれね野球選手だったらねそのことはまあみんな知ってるんですよ、知ってるんだけどあえてそこを徹底的にもう一回意識づけしたっていうことで、それが今年はうまくいったのかなと。はい、だって残り7割の失敗も丁寧にやるってことはもう隙がないわけです、本当に一瞬でも手を抜かない野球、
うん、
それが今年の広島カープの強さだったかなと、まあ、諦めない野球といいますか、
うん、
まあもう本当に乾杯です
、はい、ありがとうございます、
はい、参りましたもうこれからはもうカープ応援します、もっともっと、
でも逆転の試合が多かったっていうのもそういうことですね、
はい、
なるほど。じゃあ次はいよいよ10月12日からのクライマックスシリーズですね、相手は巨人か DeNA、
はい、
収録日本日時点での成績を確認しますと、今シーズンジャイアンツともベイスターズともカープは互角、
うん、
対巨人が12勝12敗で対 DeNA が13勝12敗、うん、これちょっと大丈夫っていう気になってきましたが、どうでしょうか。
そうですね、まあ、クライマックスシリーズとかはね短期決戦ですから、これ短期決戦はまた短期決戦で怖いんですよ、
う
ん、
そうですね、はい、分かんないからね、
分かんないんですけど、でも今年のカープだったら勝てると、
うん、
ヤクルトの分まで頑張って勝ってほしいと
大丈夫、
はい、思います。大丈夫だと思います、はい、
ね、
大丈夫です、
大丈夫、
はい、
日本シリーズはね、相手がどうなるかまだ分かりませんけどね。
そうですね、日本ハムなのかな、どうなるかな。
ぜひあのカープ対ソフトバンク、
あの日本ハムファンの方にはちょっとね申し訳ないんですけど気持ち的にはソフトバンク
去年ね、
はい、チャンピオン、
あのソフトバンクがね、はい、優勝したから、はい、それに挑戦してもらいたいなって気持ちはありますね。改めまして、理想現実プロデューサーの小松愛です。
雑記作家の山本です。
よろしくお願いします。まずは近況報告から参ります。
はい、
台風16号が接近する中、四国へ行ってきました。今回は一人旅です。はい、旅の詳細は近いうちに独り言で喋る予定なんですが、一つお詫びがあります。四国旅やゆうさんの都合もあって今月は18日ルールをお休みしてしまいました。そこでこの場を借りて9月18日の朝日新聞について少しだけ触れておきたい。
いいですね。あの18日ルールずっと続けてきたから、うん、まあ、小松井さんの修行として抜けちゃうのは寂しいなと思ってたんで、
そうですね、
まあ、ちょっと触れていただけるなら、はい、いいかなと思います。
帳尻合わせの緊急18日ルールということで、あのやらせていただきますよ。まずは見出しから紹介します。人工知能がん診断お助け、ワトソン8割で有用情報を提示、遺伝子異変10分で特定ということで、アメリカ IBM の人工知能ワトソンががんの診断支援に大変役立ちそうだというニュースですね。うん、はい、これ読ませてもらいましたけれども、はい、すごい、
うん、今目の前にね、はい、あの新聞18日の新聞ありますけれども、
あの今まで合わなかった薬を飲んでたけど、ワトソンにアドバイスしてもらった薬を飲み始めたら劇的に良くなったとかね、まあ全部が全部じゃないんでしょうけど、かなり有益だっていう、
うん、
まあこうビッグデータの活用ですよね。はい、すごいいいんじゃないかなって思いました。
小松愛さんはね、何よりもあのがんを恐れていますから、
恐れてるし
心強い味方がね、
そうそう、
ワトソンが出てきたと。
あとあのほら大忘却力もすごいけど、ワトソン君とかいたら、はい、何でも覚えててくれるんですよ。
お任せですね、
ビッグデータで、
はい
はい、よかった、安心だし心強いなって思って、うん、なんかもう医者もいらなくなるんじゃないかなっていう。
いやでも冗談じゃなくて、うん、あながち、
うん、
なんかそういう
ね
方に行く可能性はありますよね。本当ですよ、医者に限らずなんかいろんなものがいらなくなってくるんじゃないか
確かにね、そうですね。でも本当にすごいいいことだなと思ったんで、うん、これからどんどんどんどんあの進展してもらいたいなと思いました。はい、本日のテーマはアメリカ大統領選を外から眺めるです。今年の11月に新しい大統領が決まるということで、アメリカは今暑い秋を迎えていますよね。大統領選の結果が日本に与える影響も大きいし、まあ一人の大人として、うん、アメリカの政治状況もある程度は理解しておかなきゃなということで、うん、今日はこのテーマに挑戦します。
政治についてはほぼほぼスルーの小松愛さんですけど、
はい、
アメリカ大統領って聞いたらこうどんなイメージ湧きますか？
ホワイトハウス。
あ、そうですね、ホワイトハウスありますね。
やっぱり自分はオバマ大統領ですね。
あ、オバマ大統領のことはすごい高く評価してますよね。
はい、まあ、すごくかっこいいし、
あ、見た目がね、
見た目かっこいいし
それはまた、その通りですね、
うん、あとスピーチも上手だしね、うん、あの細かい内幕はそんな知らないけど、国民皆保険作ろうとしてたり、
はい、
まあ、核なき世界を宣言して、全部が全部うまくいきませんけれども、うん、でも広島を訪問したとか感動したし、
うん、
あと何ですか、キューバとね仲直り したりして、うん、いいことしてるなっていうイメージですけどね。
あ、
はい、
そのオバマさんの後を引き継ぐのが民主党だったらヒラリー・クリントンさん、共和党だったらドナルド・トランプさんということになってるんですけど、
はい、
この2人の候補については何かご存知ですか？
まあ名前ぐらいっていうのと、ヒラリーさんはほら、はい、あの 旦那さんが元大統領ですね。
そうですね、
はい、当選したらアメリカ初の女性大統領になるっていうのと、うん、まあ、あとはマイナス要素としては健康不安、
はい、この前も倒れてましたから ね、
あとほらちょっと前に問題になってたのは私的メール問題とかね、はいはい、聞きますけど、
あのね、あの公務に関わる情報をね、私的なメールアドレスでやり取りしてたということがね、うん、問題になりまして、はい、当初ヒラリーさんはそんな問題ないよみたいな感じでしたけど、うん、まあ、この件に関してはもう非を認めて、うん、あの公式に謝罪してますから、うん、まあ、それで手打ちみたいな感じなんですかね。
そうですね、うん、あとトランプさんはあの政治経験のないビジネスマン、
あ、はい、で、そうですね、不動産、
そうそう、不動産王で、うん、テレビ番組の司会とかもやってて、はい、なんか芸能人みたいな感じというか、
そうですね、
なんか自分のイメージだとアメリカのミノモンタさんみたいな。
いや、ミノモンタさんですか。あ、ミノモンタさんね。
分かんないけど、
面白い、本当にイメージだけ、
イメージね。
だけです、うん、はい、
小倉さんでもいいけど分かんないけど。確かにそれはちょっと。あと何ですか、やっぱりいかにも高派っていう感じで、うん、まあ、いい意味でも悪い意味でもザ・アメリカっていうイメージですかね、
うん、どちらかっていうと悪い意味、
どっちかっていうと悪い意味
の方が大きいと、
うん、そうですね、あまりよく知りませんけれども、うん、はい、まあそのね、今年の大統領選を考える前に、はい、まずはアメリカ大統領選の仕組み自体をね勉強しなきゃなということで、なんかすごくややこしいんですよね。
すごいややこしいんですよ。小松プロデューサー、少しはご存知ですか。
まあなんかニュースとかでね見ると、はい、まあ、党の代表誰にするかずっと争ってって、最後の最後で党の代表を絞ったらいざ頂上決戦みたいな流れっていうのはなんとなくね、
うんうんうん、
なんとなく知ってますけど、はいはいはい、あとあのほらネガティブキャンペーンとかね、
すごい
んですよ ね、はい、なんか面白いっていうか、まあ、CM とかバンバン打ったり、うん、お互いがお互いを罵り合ってその何ですか、相手の選挙スタッフを引き抜いてきてね、はいはい、その裏情報を集めたり、うん、相手の弱みを掴んだりするっていうね、うん、えげつないっていう話を聞いて面白いと思ったけど、
あの、まあ、表現の自由ということでネガティブキャンペーンも認められてますけど、うん、ネガティブキャンペーンもやりすぎるとやった方のイメージが悪くなるって言われるんですけど、
そう
ですよね、ただあの最近読んだ本ではやっぱりネガティブキャンペーンを打つと相手の支持率が確実に下がるらしいんですよね。
あ、そうなんだ。
だからまあやめられないみたいなところがあるのかもしれませんけどあのそのあたりジョージ・クルーニーさんが監督で映画をなんかそんなような感じの映画作ってましたね。
あとそのスーパーチューズデイっていう言葉をねよく聞きます、ね、
は
い、
あのそのジョージ・クルーニーの映画も確か放題はスーパーチューズ
デイ、あ、そうなんだ、
でしたね。あのアメリカは火曜日に予備選とかが集中するんでね、そのスーパーチューズデイっていう言い方がよくね、そういう言い方しますけれども、
なんかスーパーチューズデイとは聞くけどね、日本は普通選挙日曜日ですけど、はい、アメリカは火曜なんですね。
そうですね、あのキリスト教の国なので、まあ、日曜日は休まなきゃいけなく、はい、というかね、ま
あ、
日曜日は休むんで、
あ、そっか、
はい、じゃあ月曜日に投票しようかって話になるとですね、
はい、
アメリカってすごく広くて、
はい、
で昔は交通手段がほとんどなかったんで、うん、じゃあ日曜日休んで月曜日投票に行こうってなると投票所に間に合わなかったらしいんですよね。
遠いから、
だからまあ1日ずらして火曜ぐらいがちょうどいいんじゃないのっていう風になったみたいですね。
昔の名残って
、はい、はい、そうですね。
今はね、もう
まあいろいろとね、あの飛行機もあればいろんなものありますから、うん、ただこのアメリカの大統領選って昔の名残が結構残ってまして、はい、そのせいで選挙制度が分かりにくくなっちゃってるんですよ。
そうなんですね、
はい、でもあんまり分かりにくいんで、
はい、
まあ、今日はね、あの各方面からお叱り受けると思うんですけれども、
はい、
もうものすごく簡略化して大統領選の、ね、制度を勉強したいなと思うんですよ。
はい、あの、うん、難しいの苦手なんで、その方が私もありがたいですね、はい、
まあ、あの小松愛仕様ということでね。
そうですね、ぜひ。
で資料を用意したのでですね、そちらをまず読んでいただけますか。
はい、はい、アメリカの大統領選は1、2月から予備選挙が始まって7月後半に民主党、共和党それぞれの大統領候補者が決定。今回で言えば民主党がクリントンさん、共和党がトランプさん。2、9月に両候補者がテレビ討論会で直接対決しお互いの主張をぶつけ合う。3、 11月に本選挙、票は各州ごとに集計、うちの州はこの人を大統領にしたいという意思表示がなされ、より多くの支持を集めた候補者が大統領になる。
はい、まあ、大体そういう流れということなんですが、
はい、
この資料実は間違ってます先にお断りしておきますけど、はい、で何が間違ってるかというとですね、このより多くの支持を集めた候補者が大統領になるっていうところでですね、本来はここに大統領選挙人っていう非常に不可思議なあのシステムがこう割り込んできまして、うん、でこれってまあポイント制みたいな感じなんですけれども、
はい、
でその大統領選挙人がこう入ってくることでものすごい話がややこしくなっちゃって、うん、で今回この説明をしようかどうか迷ったんですけど、
はい、
まあ割愛しようかなと大体の流れとしてはさっき小松プロデューサーが読んでいただいたので、うん、まあいいと思うので、
まあ、要するにこう民主党と共和党が党内手続きで誰を代表にするか決めて、
はい、
あとは州ごとの本選挙でアメリカ国民が大統領を直接選ぶっていうこと
ですね。はい、もうその理解で、
はい、
まあ、今回は小松台仕様でよろしいんじゃないかなと、
まあ、そのだからこそアメリカ大統領選は直接選挙と言われるわけですね。
はい、詳しい方はですね、うん、ただ正確に言うと大統領選挙人を選ぶんですよ国民は。それだから間接選挙だよっていうふうに、うん、まあ、今ね聞いて突っ込んでらっしゃる方もいると思いますけれども、うん、まあ、今日はちょっとそこは、うん、省略ということで、
はい
はい、
大丈夫です、
はい、
まあ、その日本人よりもねアメリカ人の方が政治に関心がある人が多いのかなっていう疑問があるんですけど、うん、やっぱり大統領を自分たちで選ぶっていうシステムがあったら、
はい、
なんかそうなるのかなとか、もしもね日本の総理大臣を直接国民が選べるとしたら、まあ、私は安倍さんには投票しないなとか
そこはブレないですね。
うん、そこはブレない、
アンダーコントロール発言以来、
うん、
どうも安倍さんへの信頼がね、
はい、
もうガタ落ちになっておりますけれども、
う、ね、どうなんですかこれって、
政治に関心のある人がこう日本よりも多いかどうかっていうのはちょっとまあ分からないし、
うんうん、
確かね投票率だけで言ったら日本の選挙とそこまで違いはないと思うんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、ただ決定的に違うのは、
うん、
我々って自動的に有権者になるじゃないですか、
うん、
ある程度の年齢に行くとどこからか、ね、投票権送られてきて、
うん、
それ投票に行くじゃないですか、
はい、
でもアメリカはですね自分で有権者登録をしなくちゃいけないんですよ。
あ、そうなんだ、
はい、そういう手続きを自分で能動的にしなきゃいけない分選挙に対する意識は日本人より高いかもしれませんね。
やらないと券が送られてこない。
はい、そうですね、まあ、券が送られてこない
あ、そうなんだ、
はい、
で
昨日放送してましたけど大統領候補のテレビ討論会、
うん、
これは大体1億人ぐらいが見るんじゃないかって言われてますから、
うん、
まあ、結構な視聴者数だなと、注目度は高いなと思いますね。
アメリカの人口はどれくらいですか。
あ、そう、分母は、約3億人ぐらい。
あ、そうすると、はい、国民の3分の1が見る。
そうです。でこの、ね、約3億人の国民には赤ちゃんとかも入ってます
から。あ、子供とかね、
はい、入ってますから。
じゃあ大人で言えばすごい多いじゃないですか、
はい、割と注目度高いなと。うん、
やっぱりすごいみんな関心高い、
う
ん
う
ん、
はい、ね、まあ、そうとも言えるでしょうし、はい、単純にテレビのショーとして見てて面白いっていう。
ああ、そっか、
バチバチやるじゃないですか。
確かにね、日本の政治家が討論会してても全然面白くない。
全然面白くないです
ね、
はい、
確かに。まあ、それ見てみんなで話し合うのが楽しいのかな。
まあ、そうでしょうね、ワイワイ、
ワイワイね、
ながら、
そっかそっか。あと日本だと特定の政党に特定の支持母体があるじゃないですか。
ありますね、
アメリカでもやっぱりそうなんですか。
支持団体はありますね。共和党だったら退役軍人協会とかね、民主党だったら環境保護団体系。だいたい共和党の方が保守的で小さな政府を、ね、目指してますし、民主党はリベラルで大きな政府寄りなので、まあ、そのカラーがあるわけですよね、
うんうん、
そのカラーに合わせてこう支持団体も集まってくるっていう感じじゃないですかね。
小さな政府が夜景国家で、
はい、
大きな政府が福祉国家
っていう。そうです、
うん、なるほど、うん、まあ、この小さな政府の方が税金も少なくて国民に干渉しない、
はい、そうですね、なるべく ほったらかしておいてくれっていう、う
ん、大きな政府がその逆ですね、
はい、高校の現代社会で、うん、習うと思います。
そうね、習っ ったですね。
教科書に書いてあると思います、
は
い、
すごい余談なんですけど、私とゆうさんはちょっと世代とか通ってた学校も違うんですけど、高校時代の社会科の先生が実は同じ方で、ね、
びっくりしました。
恩師、
うん、
まあ、それなのになんでここまで政治の知識に差が出ちゃったのかなって思いますけどね。
いやもうそれは小松井さんの人徳
人徳ね
かなって思いますし、はい、
知らないでも生きてこられたからね、
私と小松井さんは確かにちょっとこう年齢離れてまして、ですから私がその先生に習ってる時の方がその先生も若かったわけです、
はい、
で結構とんがってた先生だったんですけど小松井さんに聞いたら割と優しい感じの先生だったんで、
う
ん、先生のそのメソッドも変わったのかもしれませんね。
そうかもしれないですね、
はい、
うん、確かに、はい、まあ、じゃあよしということで、はい、
じゃあここから具体的にですね、今年の大統領選挙について考えたいんですけど、はい、ヒラリーさんとトランプさんのこう主張の違いみたいなのは把握されてます？
いやあんまりねそこ分かってないんですけど、まあ、ヒラリーさんの方が割と普通でね、
はい、そうですね、
まあ、今まで通りみんな仲良くやりましょうっていう感じで、うんうん、まあ、トランプさんはやたらアメリカ第一主義で、うん、もう他の国どうなろうと、うん、とにかくアメリカの利益を優先しますみたいなイメージですよね、
はい、そうですね、それは間違ってないと思いますね、うん、あとヒラリーさんは割とこう経済面でいうと中間層にね投資していこうっていうコンセプトで、うんうん、トランプさんの方が、まあ、お金持ち優遇と言ったらあれですけど、こう法人税引き下げたりしたいと言ってますんで、うん、トリクルダウンとかを狙って、うんうん、富裕層寄りなのかなみたいな感じはしますけど、小松プロデューサーはどちらを応援してるんですか？別にどっちも応援してない、
ま、どっちもだけどやっぱりトランプ氏の主張は結構過激だしね、はい、イスラム教徒を受け入れないとか、うん、メキシコとの国境にこう壁作るとかね、
はい、作ってみろよ
そうほら、日本はもっと米軍に金払えとか言ったり、
はい、日本は全然金払ってないって言ってました
ね問題発言オンパレードだし、うん、まあ、銃の規制にも反対らしいので、はい、まあ、それだったらヒラリーさんの方がいいかなっていう気はしますけどね、う
ん、まあトランプさんは問題発言が、まあ、売りになってるっていうか、まあ、多すぎますよね、うん、
まあ、
ちょっとね、
ちょっとわざとねやってるようなところもあるんでしょうけど、うん、だからまあでもトランプさんはさ移民に冷たい態度取るけど、アメリカってそもそも移民によって成り立った国じゃんみたいな。
そうですね、
トランプさんがそのアメリカ第一主義っていうのを強調するたびに、じゃあそのトランプさんの言ってるアメリカ人ってどっからどこまでのことなのみたいな。
あ
ね、
鋭いですねその指摘。
そのうん、アメリカ人のルーツのほとんどが移民ですからね、はい、その整合性はって思う、う
ん、一体トランプさん その言ってるアメリカはどこのアメリカなんだっていうところがありますね、
うん、とはいえね、まあ、その本当に国境に壁作るなんてできないんだしさ大統領にいざなったらなったで割とおとなしくなるような気はするしね、はい、
うん、
まあそのあたりは普通にビジネスマンなのかなって。
なるほど、
うん、思いますけど、
確かにこう大統領になったらなったでね、うん、発言どんどん修正していきそうな気がしますよね、うん、これまでの選挙戦でもトランプ氏は主張が結構コロコロ変わるっていうね批判がマスメディアなんかでも言われてますから、うん、もう別にコロコロ変わっていくんじゃないですかね、もうどんどん変わっていくし、まあ、それも含めてトランプさんらしいっていうか。
確かにね、うん、ヒラリーさんの方はどうなんですか、主義主張っていうのは。
そうですね、まあ結構変わってるところあるかな。TPP に関してはね、よく今最近日本のマスコミでも言われてますけど、うん、
言ってますね、
前は結構推進派だったと思うんですけど、うん、ここに来て、まあ、反対って言ってますから、うん、まあ、国民の反発とかをね考えて、うん、大統領選の前だから
前だけ、ね、
反対してんのかななんていうふうに揶揄する方もね、うん、いますけど。
確かに思っちゃいますよね、うん、まあ、そういうふうな話を聞くと今となってはもう叶わぬ夢なんですけど、はい、バーニー・サンダースさんにもっと頑張ってほしかったかなと
バーニー・サンダースさん、
サンダースさんだったらなんか自然に応援できる気がする。
あ、まあ、ちょっと意外な発言ですけど、うん、見た目はいいおじいちゃんっていうか、ね、
そうそうそう、
高校やっていう感じで、私も嫌いじゃないですけどね、
うん、でもそのサンダースさんはただのおじいちゃん、はい、ではないっていうね、
はい、
こう支持者の人たちがそうアピールしていたっていう話を聞いてすごい面白かった、
はいはいはい、なんかテレビで見たんです、うん、ただのおじいちゃんじゃない
そうそうそうそう
言ってた支持者の人が
ただのおじいちゃんじゃない
ただのおじいちゃんじゃない、
うん、おじいちゃんだけどただのおじいちゃんじゃないんだよみたいな なんか自分の中では、はい、ほらヒラリー・クリントンさんが、はい、なんかちょっと小池百合子さんみたいなイメージで、あー、
はいはい、都知事の
サンダースさんと宇都宮さんが被るみたいな、
はい、あ、なるほど、うん、対比行動みたいになっちゃって
でもほら宇都宮さんもすごいね、本当にいろんな弁護士として活躍してた方だし、はいはいはい、ただのおじいちゃんじゃなかったのに残念だなっていう気持ちがあったから、はいはい、ちょっと重なっちゃってね、うん、サンダースさん昔から主義主張が一貫してブレない、
はい、ね、見事にブレないですね。
そうそう、でオバマさんのやりたかった医療保険についても政策一致してたし、うん、若者の支持があって、うん、教育とか福祉力入れようってしてる点はもう少なくともトランプさんよりは評価できるし、うん、なんか良かったのになって思って、
うん、サンダースさんは、まあ、はっきり言えばもうガチガチの左というか、うん、社会主義寄りなので、うん、根本的にアメリカではねあんまり受け入れられない要素はあったと思うんですよ、うん、ただ今回若者がね、うん、あれだけこう支持してて、うん、で実際サンダースさんって最初ちっちゃい本当ちっちゃい規模の選挙活動だったのに、うん、どんどん若者が集まってきてくれて、うん、まあ、草の根運動的に、うん、まあそこまでヒラリーさんも、うん、混んだわけですから、うん、まあなんか魅力あったんでしょうねやっぱりね。
そうですよね、うん、だからその何アメリカっていう国はその社会福祉に反発があるんですよね、
はい、
その日本人の私から見れば間違いなく納得のこう国民皆保険制度にも反対が多いって聞いて、
は
い、
根強かったですね。
ちょっと驚く、うん、その税金取られるのが嫌とかね。
そう税金取られるのが嫌なんですよ、
そこの感覚がね、はい、またちょっと不思議っていうか、ま
あ、そもそもアメリカっていうのはねこのイギリスの重税が嫌で独立したっていう歴史がありますから、うん、もうとにかく政府が税金取るっていうのはダメみたいなところがね、うん、
嫌
なあります
よ。アレルギーなんですね、
うん、アレルギーありますよ、うん、
でもまあ上の世代はそうかもしれないけど、はい、若い世代こんだけ支持があってね、はい、今考え方もいろいろ変わってきてるわけじゃないですか、ですね、アメリカの中もね、
はい、もう今の若い世代には社会主義アレルギーとかね、うん、ないし、
うん、サンダースさんの方が良かったんじゃないのってまあ自分どっちかというとね日本人の感覚もあるから思っちゃったりしますし、はい、うん、まあ私でもやっぱり税金がね正しく使われないっていうのはもちろん嫌ですよ、
はい、
でもある程度の相互扶助は必要だなって思うし、
うん、うん、今回のね選挙を見ててもその政府からはもう干渉されたくないんだっていうまあこれリバタリアンなんて言いますけど、うん、あとはねやっぱりある程度政府を干渉して、うん、社会福祉も充実させてくれっていう、まあ、リベラルな人たちと、うん、このリバタリアンとリベラルの対立ってやっぱりまだね強いのかなっていうふうには
ね、
思いましたね、まあ、ここはまあ今回の選挙に関わらずね、うん、なんかアメリカの国家の風土みたいなのかなと思いましたけど、小松井さんはアメリカっていう国自体にはなんかどういうイメージ持ってるんですか。
もう一番最初はやっぱり映画を見てね、ハリウッド映画を見てかっこいいなっていうイメージ、はい、あとね自分は喋れないから英語はすごいかっこいいなっていうイメージですけどあとはそのディスカッションが上手とかね、うんうんうん、みんな子供の頃から自分の意見をちゃんと言うっていう文化、うん、話し合う文化だし、うん、まあ、多民族国家だからそういう風な風土なのかなって思いますけど。
そうですね、やっぱりあのコンテクストが低い社会ですから、うん、こう言わなきゃ分かんない、うん、日本なんかコンテクストが高い社会って言われてて、うん、こう言わなくても分かるみたいなところがあって、あ、 そ、 う、まあ、そういうところがねやっぱり違いありますよね、うんうん、
だからアメリカ人はシンプルで分かりやすいって言ったらちょっと失礼ですけど、うん、まあ、合理的で理屈で話し合えるところには魅力を感じるなと思いますね、うん、で自分もどっちかっていうとそういう人間だし、まあ、共感できるところもあって、そのむしろ日本では本音と建前とか空気を読むとかね行間を読むってね、はい、何みたいな、行間読むんだったら行に書けばいいじゃんっていうね
まあ、うう複雑ですよね、 そのあたりはコミュニケーションがね非常に
村社会なんだねって思いますね、
う
ん、
はい、あの多民族国家って意味ではね、その多民族国家ならではのアメリカらしい哲学にですね、プラグマティズムっていう考え方ありまして、これ実用主義って訳されるんですけど、はい、うん、まあ、ざっくり言うと、お互いねどっちが正しいとか間違ってるとか主義主張し始めたらキリがないんで、うん、まあ、そういうのはとりあえず横に置いといて、うん、今のこの社会で使えそうな方法のとにかく試そうよみたいな考え方があるんですよ、うん、 これねすごくなんか私の中でアメリカらしいなっていう気がして、うん、まあ、言い方変えればこうトライ&エラー、
うん、
とにかくトライ&エラーでやっていこうよっていう風な考え方あるんですね。でこれちょっとアメリカってやっぱりそのトライ&エラーでやっていける強さみたいなのが、
うん、
羨ましいなと思って、うん、まあ、トライアンドエラーなんでたまにものすごいエラーをねすることもあるんですけど、でもこうそれぞれやっぱり主義主張も違う、宗教も違うし、うん、考え方も違うわけですよね、うん、あのよく例として挙げられるのは、うん、やっぱキリスト教をすごく信じてる人はやっぱ進化論が受け入れられないし、うん、でも科学的に見たら進化論っていうのもやっぱ研究するべきだしみたいなところで、うん、どっちが正しいって答え出ないじゃないですか、うんうん、でもあの答え出さずになんかお互いやるそうなところでやっていこうよみたいな感じの、うん、そういうね考え方があるんですよ、
うんうん、
私はねそこはアメリカのすごい根幹というかなんかまあいいとこなんじゃないかなと思ったりもするんですけど、うん、
なるほどね、うん、まあ、いろんな民族がいて、はい、もういろんな宗教があるからもう実用主義にならざるを得ないっていうのは納得できますね。逆にほら日本はやりにくくても今までのやり方を変えないことが大事ってい う、
はいはい、はい、
こう村社会的な保守思想ってまだまだ強くてね、はい、私個人は本当にやりにくいなって、はい、
こっちのやり方の方がいいって分かってるのに、うん、昔からのやり方をやりましょうみたいな、
ね、そう変えない、
はい、
だもっとそういう実用主義っていうね導入できたらいいのになと思いますけどね、うん、
まあ、最後はバイト先の愚痴ということ
バレたでもほらね、あのそういうことですよ、
はい、
ということで今日はアメリカ大統領選についてね、
はい、
勉強しましたけれども、でもさあの実用主義と言いつつも、
はい、
選挙人、
はい、大統領選挙人です、
選挙人制度とかそのややこしいところを変えないっていう、
はい、
ちょっと不思議なところも、
そうですね、もうでも変えた方がいいんじゃないって声はもうアメリカの中で出てきてるので、
ね、
まあ、
そのうちね、
そのうち変わるんじゃないかなと思いますけど ね、
まあ、じゃあトライアンドエラーするのかな、
そうですね、まあ、大統領選挙人っていうのはちょっと番組の中で説明しなかったですけど、大昔まだアメリカが本当の大昔に、その選挙するのもなかなか大変だった時の制度なんで、
うんうん、
まあ、今は
ね、関係ないからね、
ほとんど意味がないって言ったらまあ怒られますけどぜひトライアンドエラーで ね、まあ、別にもう得票数で、ね、決めちゃうとか ね、 そうですね、すればいいと思いますけどね、う
ん、ちょっと不思議なところもあります、はい、まだ過渡期なのかな、
うん、
歴史も浅いですからね、
あ、それはありますね、
うんうん、はい、
まあね、今日は一応大統領選ね、あの国際政治をですねいろいろと考えましたけどまあ11月にアメリカの大統領、次期大統領が決まるんですけど、
どっちになるんだろう、
小松さん予想したらどっちですか、ヒラリーかドナルドか、
まあ、ヒラリーさんじゃないかなと思いますけどね、
あ、はいはいはい、まあ、そういう声がね結構多いですよね、うん、あのマスコミの論調なんかだとそのヒラリーさんもトランプさんもちょっと結構嫌われ
どっちも
嫌われてるけどでもまだヒラリーさんの方がいいんじゃないかっていう感じで、
あ、分かります、
選ばれるのかなって言われてますけど、まあ、仮にヒラリーさんが大統領になればね、うん、日米関係も少し変わってくるかもしれませんけど、
ね、
何かこう期待することあります？
やっぱり日米地位協定どうにかしてほしいし、日米安保はあってもいいんですけど、まあ、自衛隊の、ね、海外派遣は災害救助だけにするとか、
うん、
そういう縛りも欲しいなって思うし、まあ、米軍基地問題もねやっぱり真剣に考えなきゃいけないから、
そうですね、
まあ、日本政府のね、はい、問題が大きいとは思いますけれども、うん、まあ、辺野古のねあんなに綺麗な海を潰しちゃうのはもったいないと思いますからね、うん、今ある形とか他の国を交えて違う方法を考えられないのかなって思いますね、うん、そんなとこです、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。